伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳代子です。今からちょうど130年前の1890年明治23年9月、日本を訪れていたオスマントルコの軍艦エルトゥールル号が紀伊半島の沖合で台風に遭遇し沈没してしまいました。この時生き残った乗組員を日本の人々が手厚く看護し、故国に送り返したことから日本とトルコとの友好関係が結ばれるきっかけになったと言われています。今回はこのエルトゥールル号遭難事件についてです。まず明治時代にエルトゥールル号が日本を訪問した目的は何だったんですか？
当時ですね、トルコはその近代国家を目指していたんですがね、ちょうどその明治維新を成功させた日本との交流を望んでいたんですよ。でエルトゥールル号という船は2300トン余りの木造帆船だ。でこの年の6月の6日におよそ650人からなる使節団を乗せましてね、で横浜港に到着したわけなんですね。それで、6月の13日には派遣使節がですね、明治天皇に謁見をしています。で当時ね、日本の国内ではコレラが流行していました。だから日本に上陸した一部の乗組員がこのコレラに感染して、船内で12人が死亡したと言われています。でとにかく3ヶ月余りの日本での滞在を終えて、このエルトゥールル号が9月の15日に横須賀港から帰国の途に着いた。で次の帰港予定地が神戸港だったんですね、
はい、つまり横須賀から神戸へ向かう途中で台風に遭遇したわけですね、
うん、そうなんです。でこの時ちょうどね、日本の南海上を台風が北上をしていまして、はい、で天気予報は台風の接近をこう伝えていたんですけれども、本国からね、一刻も早く帰ってこいと命じられていたもんですから、このエルトゥールル号は危険を予測しながらも出航に踏み切ってしまった。でその結果船がまともにですね、台風の暴風圏に突入してしまって、9月の16日の午後9時半ごろに紀伊半島南端の沖合でもって座礁、沈没してしまった。当時の天気図やあるいはその他の気象データから判断しますとね、このエルトゥールル号が座礁した時刻頃はちょうど台風が紀伊半島の南部に最も接近した時間帯だったということなんですね、
はい、遭難したエルトゥールル号ではどのぐらいの犠牲者が出たんでしょうか？
500人近い乗組員が犠牲になりましてね、生存者はわずか69人と言われてます。でその生存者の証言によりますとね、船はその暴風に直撃されて航行不能になって座礁してしまった。で船がですね、この岩礁に3回ぐらい打ちつけられた結果、船体に亀裂が生じてしまって、そこから浸水してきた海水が今度はね、高温の機関部に接触して、いわゆる水蒸気爆発を起こしてしまった。で船体が真ん中から真っ二つに分断されて沈没をしてしまったということなんですね、
はい、でその時点からすぐに生存者に対する救助救援活動が始まるわけですね、
うん、でこのね、エルトゥールル号が遭難した岬にはね、ちょうどね、灯台があったんですね。で海に投げ出された一部の乗組員はその灯台の明かりを頼りに泳ぎついて崖をよじ登って、でその灯台にたどり着いたんです。で灯台には当時その2名の職員が勤務していたんですけれども、この人たちによって遭難事件が起きたってことが確認されて救援活動が始まったんです。で翌日の9月17日の朝には、遭難現場からの第一報を受けた大島村という村ですが、そこの沖という名前の村長はですね、直ちにこの現場に急行して、村内のお医者さんたちに指示をして生存者の救護に当たらせたんです。でさらにはこの村民をですね、大動員しましてね、残った生存者の捜索活動に着手をしたということなんですよ。
この遭難事件、当然日本政府にも知らされたわけですね、
うん、そうなんです。この大島村から和歌山県庁、さらには遭難者が外国人だったということから、東京の海軍省なんかにですね、遭難事件が起きたということが急報されたんです。でまたこのエルトゥールル号の次の寄港予定地が神戸港であったということから、まあ、比較的こう健康状態の良い生存者2人をですね、民間の船に委託して神戸を送った。で当時神戸港にはね、ちょうど日本を訪問していたドイツの軍艦のウォルフ号というんですが停泊をしていたんですね。でこの遭難の情報を知ったドイツ領事は救護活動のためにこのウォルフ号を大島に派遣をするんです。で一方東京ではね、エルトゥールル号遭難の情報が明治天皇の耳に達して、天皇が海軍省に指示して八重山という名前の軍艦を現地に向かわせることを決めました。ですからこのドイツのウォルフ号と日本の軍艦である八重山が、その後この生き残った生存者を神戸へこう移送したんですね。で神戸では東京から派遣されたお医者さんとか看護師さんがなどが手厚い看護を行ったということなんですね、
はい、日本のマスコミもこの遭難事件を大きく取り上げたんでしょうね、うん、
あの当時のね、大阪に一日新聞とか東京に一日新聞とか時事新報といった全国紙が事件の概要とか、あるいは日本側の対応を伝えるとともに、義援金の募集キャンペーンを広く全国向けに展開をしましたね。で外国人を対象にした募金は本当に初めてのことだったということなんですが、およそね、当時のお金で5500円という義援金が集められたそうです。まあ、あの現代に換算するとその5500円いくらぐらいかっていうと、およそ1億1000万円ぐらいに当たるということなんですね。でこの遭難事件から10日後の9月26日に、日本政府は比叡と金剛という名前の軍艦2隻を派遣することを決めて、その生存者を無事オスマン帝国に引き渡したということなんです。ですからね、このように政府と地方自治体と民間が一体となった懸命な救護救援活動が、日本とトルコの両国の、まあ、いわば親密な友好関係を築き上げたんだと言ってもいいと思うんですね、
はい、確かにトルコは親日的な国としても知られていますね。
そうなんですよね。でもう時代はずっと下りましてね、1985年、あの覚えてらっしゃるかな、イラン・イラク戦争の最中にですね、はい、イラクのあのフセイン大統領、3月20日の午前2時をもってイランの領空を戦闘域に指定してですね、上空を通る全ての航空機を撃墜するぞと警告をしたんですよ。ですがね、日本から救援機が飛んでいくんではとてもそのタイムリミットに合わないわけですからね。でテヘランに在住している日本人は本当に途方に暮れてしまったんです、うん、そこへなんとトルコの航空機2機がですね、突如テヘランの空港に降り立って215人の日本人を乗せて無事救出してくれたと、こういうエピソードがあるんですね、
もう間一髪間に合ったわけですね。
そういうことなんですよね。でこのトルコ航空機が日本人を乗せて離陸したのが、あのフセイン大統領が予約した攻撃開始時刻、予告時刻のわずか1時間20分前だったということで、当時の駐日トルコ大使によりますとね、あの特別機をテヘランに派遣したその理由の一つというのは、トルコ国民のまあ親日的な感情であると。で1890年に起きたあのエルトゥールル号遭難事件の時の日本側の献身的な救助活動をね、トルコの人々は決して忘れてはいなかったということなんですね。ですからまあ考えてみると、一つの海難事件が国際交流の絆を深めたという、まあ感動的な事例と言ってもいいと思いますね。
伊藤和明さんでした。